今日は民数記の13章と14章です。イスラエルの民がエジプトを出て、だいたい1年ぐらいかけて、そのシナイ山に伴って、シナイ山のふもとで、留まって、その1年の間に神からその戒めを受けて、教えを受けて、で、神がこれが願っている、いることだよ、というその基準を与えるんですね、神の民として。そして神がその宿営の真ん中に住まわれるために、幕屋を建てさせるんですよね。で、2年目の2ヶ月になって、ようやくそれが、その、神の臨在があった雲が動き始めるんですね。で、その中で、ある人たちが、混じってきた人たちが、肉食べたいよ、魚食べたいよ、きゅうりもいいな、ニラもいいな、玉ねぎも、スイカも食べたいよ、って言って、その苦いのが、その食べたいよってその肉が蔓延したんですよね。それでイスラエルのそのすべての人がその自分のお家の前に立って、テントの前に立って、ウェーンウェーン肉が食べたいって泣き始めた。こんなことだったらエジプトに留まってた方がよかった。こんなとこ来るんじゃなかった。神に対してつぶやいた。神に文句言った。確かに彼らは、その、肉を満足させるという。お腹いっぱい食べましたよ。1ヶ月ももう飽きた。もう食べすぎて、吐くぐらい、その神は肉を与えるって、うずらがいっぱいあったんですね。88センチの大きさ、その高さに。1日の道のり東に、1日の道のり西に、うずらでいっぱいになったんです。少なく集めたものでも、2トントラック弱ぐらい。の、そのうずらの量を集めたんですよ。気持ち悪くなるぐらい。そしてようやくその人たちの肉という、欲求というのが、その一つだけですよ。肉が食べたいという欲求が満たされたんですよ。壮絶な光景ですね。私たちの肉っていうのはそんなもんですよ。でもその代償として、彼らの何人かは、そこでその滅びましたね。死んでしまいましたね。肉を満足させるその代償として彼らはその約束の地に行くというその約束を失ったんですよ。で、その中で、モーセの兄弟の、まあ、お姉さんのミリアムが、アロンと一緒になって、というかアロンがミリアムと一緒になっているのか、ミリアムがおそらくその首謀者ですけど、で、アロンと一緒になんであんただけなんだ、モーセという弟ですからね。なんでこのモーセだけが特別なんだって、私たちだって予言をしたじゃないか。だって自分のそのプライドを出してきたんです。私たちだって素晴らしいはずだ。で、神がその作ったオーダー、神が作ったその秩序っていうのを崩そうとしたんですよ、彼は。結局のところ何かというと、その自分のプライドがゆえに。神はモーセを立てたんです。終わりです。それ以上でもそれ以下でもないんです。でもそこにチャレンジしたんですよ、権威に。で、ミリアムは、その、白くなって、雷病になったんですよね、その時。で、モーセはその謙虚な人でした。で、彼女のために取り出しました。どうかこの人をもうそのままにしないでください。癒してあげてください。清めてください。でも神は、その、思いっきりその雷病になってるんだよ。だからその刈り取りとして、彼女はその7日間、宿営の外に出されないといけなかった。神は、恵みの故に、そのミリアムを癒しました。雷病から清めました。でも7日間は外にいないといけなかったんです。宿営の外。で、その間、その彼女がその自分のプライドをその追求するがゆえに、自分も汚れたし、民が進もうとしてた、その神が導こうとしている板土地に進むことなく、民はそのミリアムのために7日間留まったんです。だから民が、本来ミリアムが民に仕えないといけないのに、民の成長のために神から言葉をいただいて、女預言者とも書いてありますから、預言っていうのはその、励ますわけですからね、神に従うこと。で、徳を高めるとも書いてありますから。その神のようになっていくっていう。 愛するというその性質を励ますんです。そして神に従うことを励まし、そして神がおられるから、進め、神がおられるから大丈夫だよって、それをその励ますのが予言する人たちです。で、ミリアムは逆にその民によって使えられたんです。使えてもらったんです、ミリアムは。使える立場だった。逆転したんです。そのプライドのゆえに。その刈り取りをしてたがゆえに、何かか。民が全部待つことになったんです、ミリアムは。で、そうやってようやく神が導こうとしておられた、そのパランの荒野という12章の16節がありますね。そこに宿営をします。で、今日はその続き13章があります。一言祈ります。天の神お父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたが言わんとしておられることを私たちが受け取ることができますように、理解できるように、語る私を清めてください。あなたの言葉によって、これを聞く一人一人に、の例に使えられますように。養うことができますように。どうぞ力を与えてください。これを聞く一人一人の内側にあなたが精霊を豊かに注いでくださって、精霊によってここに書いてあること、あなたが願っておられること、一人一人に望んでおられることが明らかになりますように。どうぞお助けください。この時はあなたが祝福してください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。13章の一節。主はモーセに告げて仰せられた。人々を遣わして、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ、皆その族長を遣わさなければならない。まず民は、ここでそのパランの荒野に着きました。宿営しました。そしてどうしたかというと、その族長たちを遣わして、父祖のその部族ごとに一人ずつ族長を遣わして、そのカナンの地、これから彼らが入っていく地、神が約束した地、約束の地、そこがどういう土地なのかということを探りに行かせなさいというふうに神は命じました。そもそもなぜ神は命じたんでしょうか。その神がイスラエルの民を導こうとしておられるところが、どのようなところかということを神は知らなかったんでしょうか。どういう土地で、どういう人たちが住んでいて、どういう町があるかということを神は知らなかったんでしょうか。そんなことないですね。神はよーく知ってたはずです。ということは、その偵察部隊を送るということは、神にとって別に益になることではないんですよ。だってもう知っておられることだから。ということは誰のためにやってるかというと、このイスラエル人のためにやってるわけですよ。これから見聞きしますけど。で、彼らが見ること。ああ、確かに神が導かれるこの土地は、土と水が流れる素晴らしい土地だって。神がこのような素晴らしい土地を私たちにお与えになろうとしておられるんだっていうことを彼らが知って、励まされて、わ、神は素晴らしいって。よし、じゃあこの地に入っていくぞということを励ますためにこれがあるはずですよ。普通に考えると。3節。モーセは主の命によって、パランの荒野から彼らを遣わした。彼らは皆イスラエル人の頭であった。彼らの名は次の通りであった。ルベン族からはザクルの子シャムは、シメオン部族からはホリの子シャファテ、ユダ部族からはエフネの子カレブ、イサッカルの部族からはヨセフの子イグアル、エフライム部族からはヌンの子ホセア、ベニヤミン部族からはラフの子パルティ、ゼブルン部族からはソディの子ガディエル、ヨセフ部族すなわちマナセ部族からはスシの子ガディ、ダン部族からはゲーマーリの子アミエル、アシェル部族からは、ミカエルの子、セトル。ナフタイ部族からは、ボフシの子、ナフビ。ガド部族からは、マキの子、ゲウエル。テストされてるみたいですね、これ。読めない。以上は、モーセがその地を探らせるために使わした者の名であった。その時、モーセは、ヌンの子、ホセアを、ヨシュアと名付けた。 何人いましたか？12人ですね。この通りです。イスラエル人の頭ですから、12部族ですからね。12。まあ、ちなみに13部族あるんですけどね。レビが入ってないです。そのレビ以外のその部族の12部族からそれぞれの頭、族長を使わしました。それが12人。これがリストがここにあります。で、一人だけ、ヌンの子ホセア。これは、エフライム部族からのものですけど、ヌンの子ホセア。ホセアという人の名前を、ヨシュアというふうに名前を変えました。ヨシュアという名前は、神は救いという名前です。そういう意味があります。イエス・キリスト、イエスの名前も、イエスの名前は神は救うという意味です。同じですね。同じ、その意味があります。神は救い、神は救う。微妙な、そのニュアンスが違うというか。意味合いとしては同じなんですけど。イエス・キリストのイエスという名前の方は、もっと、神が救うんだという、神は救うという意味。ヨシュア、ヨシュア、神は救いという意味です。神は、そのカナンの地に偵察部隊を送って、民を励まし、そして神を信頼して歩んでほしいという、そういう思いがあるはずなんですよ。そこに。あったんですね。17節、モーセは彼らをカナンの地に探りにやった時に言った。あちらに登って行って、ネゲブに入り、山地に行って、その地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また、彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それは宿営か、それとも城壁の町か。土地はどうか、それは肥えているか、痩せているか。そこに木があるか、ないかを調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取って、来なさい。その季節は初葡萄の熟する頃であった。これが、石膏部隊、スパイというか、その偵察部隊に与えられたミッションです。任務の内容です。その地がどういうところであるかということをその調べてきなさい。そこに住んでる民というのが強いのか弱いのか、それとも多いのか少ないのか。住んでる土地というのは良い土地なのか悪い土地なのか。で、町々はその宿営なのか、それとも城壁の町か。宿営っていうのはイスラエルの民は宿営ですね。テントみたいな、感じです。でも城壁の町っていうのはその、ちゃんと壁があって、敵が来ても、その攻められないようにという、その防備が固められているのが城壁の町です。土地は、肥えているか、痩せているか、木があるかないか、そして、その、土地にある果物を取ってきなさいという、そういう任務、ミッションが与えられました。20節、あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさい。聖書に何箇所かその勇気を持ってとか、大きくありなさいとか今日も歌いました。そういうふうに書かれている箇所があります。その勇気を持ってという、勇気を出すというその、勇気というのは、自分の中から出てくるその力ではなく、神を信頼するがゆえに、一歩踏み出すという。信仰で一歩踏み出しなさいというふうに、それを捉える方が、文脈としてわかりやすいです。男らしくありなさいということもあります。男らしいというのは、神に従うという、低くなって。それを続けるという意味があります。勇気を持ってというのもそうです。信仰の冒険をしなさいという時の勇気です。神を信頼して生きなさいというのが勇気です。21節、そこで彼らは登って行き、チンの荒野からレボハマテのレホブまでその地を探った。彼らは登って行ってネゲブに入り、ヘブロンまで行った。そこには、アナクの子孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイが住んでいた。ヘブロンはエジプトのソアンより7年前に建てられていた。彼らはエシコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、それを二人が棒で担いだ。またいくらかのザクロやイチジクも切り取った。
イスラエル人がそこで切り取ったブドウの房のことから、その場所はエシコルの谷と呼ばれた。エシコル、一房のブドウという意味なんですね。この偵察部隊が見たものというのは、まずはそのどういう、その土地を見たかというと、21節、ツィンのアラノからレボ、ハマテのレホブまでその地を探ったと書いてあります。ツィンのアラノっていうのは、イスラエルの南の方にあるアラノです。今その、なんとなく地図を思い浮かべられるんだったら、聖書の後ろに地図のある方は見てもいいんですけど、そのシナイ半島から、エジプトからシナイ半島を通って、で、それでそのイスラエルの南まで今来てるわけです。で、そのツィンのアラノっていうのは、そのイスラエルの南にある方です。今で言うとその紅海とかがあるあの辺の、あたりをツィンのアラノというふうに呼んでいます。で、そこからレボ・ハマテというのは、イスラエルのそのずっと北の方にある町々です。だから、つまり、そのイスラエルを南から北まで全部見て回ったんですよ、彼ら。イスラエル全土を偵察しました。で、22節、彼らは登っていって、ネゲブに入り、ネゲブっていうのもその南の方にありますね。南、ネゲブ砂漠っていうのがあります。で、ヘブロンというのは、そのネゲブ砂漠のそのところにある町です。今でもヘブロンという町はあります。昔からほとんど変わってないはずです。その場所というのは。すごい古い古い町ですね。城壁の町ですよ。宿営ではなくて。で、そこ、ヘブロンには、アナクの子孫であるこの三人がいた。アナクというのは、後で見ますけど、その、ネフィリム人って呼ばれている人の、その人種というか、ので、ものすごく背が高いんですよ。体がめっちゃ大きいんですよ。一度だけそのネフィリムというのが今までのその、学びの中で出てきました。創世記の6章の4節。ノアの時代ですね。創世記の6章の4節。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。はい。いわゆるその打天使というか、天使たちがその落ちるんですよね、地。サタン以外にね。そしてその人間の娘、女性をそのめとったわけですよ。それによってその身ごもったんです。そういうことがあるんですね。そこから生まれてきた子供たちがネフィリムというふうに呼ばれています。だから少しその、この当時の人たちと全然違うというか、体が大きくて、その体もでかいんですよ。でかくて背が高いんですよ。ネフィリムの中で有名な人がいますね。私たちもきっと知っているかもしれません。日曜学校とかで学んだかもしれません。ゴリアテですよ。ダビデが、その、石投げか。で、それで撃って殺したんですけど。で、ダビデの倍ぐらいあったんですかね。ものすごい大きかったんです。で、アナクというのは、その、ネフィリム。体の大きい、背の高い、昔の勇士というふうに呼ばれてた人が、そのアナクという、そのネフィリム人です。その特殊な人ね。で、その子供たちもまた大きいんですよ。この三人ね。で、この人たちを、その、石膏部隊というか、偵察部隊は見ました。で、今度はそのエシコルの谷で、ブドウとザクロとイチジクを取ったんです。モーセを通して神が言われた通り。でもこのブドウってちょっと大きくないですか？やけに。二人が棒で担いで持ち運びするほどの一房って書いてあるんですからね。どんだけでかいんでしょうね。男性二人で持てるぐらいの重さだったら 一人で持てないっていうことは、40キロとか50キロとかあるかもしれないですよ。めっちゃでかいですよ。そんなことないという人もいるかもしれませんが、そんなことあったと僕は信じます。こう書いてあるから。今よりもはるかにその土地が超えていて、今よりもはるかにその汚染されてないはずですから。特にその神が祝福したその土地であれば、そうなり得ますよ。当たり前のように。そのようなものを彼らは見ました。25節と26節を読みします。40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。そして直ちにパランのアラノのカデシュにいるモーセとアロン及びイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして彼らにその地の果物を見せた。彼らはその40日間その偵察をしてたんですね。そのイスラエル全土を回って。で、その大きな、ぶどうの一房を担いで帰ってったんですよ。で、果物を見せました。27節。彼らはモーセに告げていった。私たちは、あなたがお使わしになった地に行きました。そこには、誠に乳と蜜が流れています。ものすごく豊かで裕福だということですね、土地が。そして、これがその果物です。しかし、その地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。さっきのネフィリム人です。でっかい人たち。ネゲブ地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。確かに神が私たちを導こうとしている土地というのはものすごく裕福で豊かなんだと。乳と蜜が流れています。こんな果物がなってました。で彼らは、でもと言ったんですね。しかし。その地に住む民は力強い。その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上、体のでっかい、ネフィリム人であるそのアナクとその子孫たちを見ました。三人息子がいると書いてありますからね。その子孫たちっていうのは、ですね。さっきお伝えするのを忘れたんですが。別のところに、彼らはその三人の息子たちだったというふうに書いてあります。第一列王記かな。そしてネゲブ地方にも、山地にも、海岸にも、ヨルダンの川岸にも人が住んでるんだ。これを聞いて皆さんはどう思いますか？30節。カレブがモーセの前で民を沈めていった。ということは民がざわついてたんですね。沈めていったですから。落ち着いて落ち着いて皆さん。ざわざわしてたんです。なぜざわざわしたんでしょう？不安が大きいでしょうね。そんな民が住んでるのか。そんなその城壁の町があって大きくて、そんなところなのか。ああ、ざわざわざわざわ。いろんな声が出てきたんですよ。もしかしたら中には、いや、そこはその乳と蜜が流れるほど豊かなその土地なんだ。やったーって。いろんなその声が入り混じったんですよ、そこに。そしてカレブがモーセの前で民を沈めていました。私たちはぜひとも登って行ってそこを占領しよう。必ずそれができるから。カレブは励ます人ですね。ぜひ登って行って占領しよう。必ずそれができるから。なんでそれが言えるんでしょうね。神が約束したからですよ。彼らのその前から敵をその追い払うって。彼らが行く先々で神がその約束の土地を与えようって。 その約束に基づいてカレブは、登っていこう、そこを占領しよう、絶対にそれできるから、そう言ったんですよ。31節、しかし、彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らを探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人、さっきの人、ネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。12人の石膏が送られました。カレブはそれを見て、ぜひとも登っていこうと、占領しようと。必ずそれができるから。ちなみにもう一人、ヨシュアもカレブの側に立ってるんです。後から出てきます。でも残りの10人は、拒否したんです。拒否っていうか、その否定的な、そのイメージしか与えられなかったんです。信仰がなかったから。民が強い。私たちそんなところに行ったら私たちは滅ぼされてしまう。ああ、あそこに行くことはできない。どうせ向こうに行ったとしても、自分たちがその食い尽くされて、滅ぼされて終わりだって。そんなところなんか、その、行けない行けないって言ったんですよ。民はそれを聞いて、全会衆が大声を上げて叫び、その夜泣き明かしました。そしてどうなったかというと、2節14章の2節。イスラエル人は皆、モーセとアロンにつぶやき、全会衆を彼らに言った。つぶやいたんです。文句言ったんです。つまり、神に文句言ったんです。どう言ったかというと、私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだ。そんなことやるんだったら、約束の地に行くぐらいだったら死んだ方がマシだって言ったんです。奴隷のまま、エジプトに残ってあそこで死んだ方がよかった。ついこの間それをこうやって神に文句を言ってつぶやいて痛い目にあったんじゃないんでしょうか。肉というのは年がたいですよ、私たち。不信仰というのは、不安というのは不信仰を生み、不信仰は私たちの神につぶやく種ですよ。三節、なぜ主は私たちをこの地に導いてきて、剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。ここまで来たのは間違いだった。神がここに導いたのに。神がたくさんのその印と不思議を見せて、彼らを励ましたのに、彼らを救ったのに。不安が彼らをその不信仰にそのしたんですよ。不安。そしてエジプトに一人の頭を立ててエジプトに帰ろうなんて。神がモーセを立てたんですよ。アロンを立てたんですよ。でもそれに反して人を立てて、一人の頭を立ててエジプトに連れて帰ってもらおうって。そんなこと言い出したんですよ。そもそもこれどっから始まったかというと、10人の頭たちの不安です。うわ、ダメだ。そういう報告がされたので、頭たちのその不安というのが、その不信仰というのが、その民全体に伝染したんです。同じパターンです。そしてその結果として、モーセとアロン、そして神に呟くことになったんです。文句言ったんです。カレブは平安があったんです。ヨシュアも平安にあったんです。なぜかというと、神に対する信仰があったからです。大丈夫だよ。 神がおられるから大丈夫だって。目の前の状況は確かに、私たちにもあの民がすごいかもしれない。強いかもしれない。まちまちは堅固かもしれない。落とすのは大変かもしれない。もしかしたら私たちには不可能かもしれない。でも神に不可能なことはないって。神がおられるから大丈夫だって。登っていこうって。平安があったんです。神を信頼するがゆえですよ。この改修を前に、皆さんならどうするでしょうか。この改修に使えるものであったら、どう反応しますか。五節から以降は少し続きますけど、その使える人たち、この民に使えようとしている人たち、彼らの反応を見てみましょう。五節、そこで、モーセとアロンはイスラエル人の改宗の全改宗の集まっている前でひれ伏した。モーセとアロンは何をしてるんですか？改宗の前にひれ伏してお願いだからそんなこと言わないでよって懇願してるんでしょうか？イスラエル人の改宗の、全改宗の集まっている前で、ひれ伏したです。全改宗の前に、ひれ伏したんではないんです。モーセとアロンがそんなこと言わないでくれって、神に従おうじゃないかってお願いしてないんですよ。モーセとアロンが、ひれ伏しているのは、神の前に、ひれ伏してるんですよ。民の前で。一応もう、この人たちこんなんまた言ってます。神の御前にひれ伏したんです。助けてください。民を説得しようとかしてないんですよ。200万くらいいますし。自分のその説得力とかで、民を説得しようなんてしてないんですよ。自分たちこの人たちリーダーですよ。民のリーダーですよ。正真正銘の神が選んだ。でもその民がもう文句言ってるんですよ。そしたらところ構わず、彼らは自分がそのリードする対象である全改宗の前で、ひれ伏したんですよ、神の前に。うわぁ、もう助けてください。ところ構わずです。プライドなんかないですよ。ああ、こんな神に願ってるところが、その、見られたら、私のちょっと、保険に関わるとか、ちょっと違うところに行こうとか。低くなってる神の前に助けてくれって言ってるその姿を民には見られたくないんだよ。私は、権威である必要があるから、涙なんか、権威があるものには必要ないんだとか。でも、モーセとアロンは、そんなこと関係なかったんです。神が願っておられるように、その民を導きなさい。リードしなさい。収めなさい。でも、これができないです。なので、どうぞお助けくださいという彼らの、その、もう、願いの方が、自分のそのプライドとかそんなんよりも、断然上なんですよ。見本にしたいですよ。モデルにしたいですね。別に誰かの、その、誰かをリードする立場にあるからといって、完璧であるはずないんですよ。私が牧師だからといって、完璧で皆さんを完全にその導くことができるなんて、そんなんできないですよ。だから神の前にその、祈って助けてくださいって、こうどうしたらいいんでしょうか。そう、そういうことたくさんありますよ。私が高ぶって、そんな祈る必要ないと。俺がやってやるみたいな。そういうニュアンスを、醸し出し始めたら、 どうか私のために祈ってください。この人やばいですって。私にはその力はないですよ。だから神の前に出ていけるんですよ。モーセとアロンがしたみたいに。ありがたいですよ。自分の力で説得して頑張ったっていうふうに書いてないから。僕も神の前に出ていけるんですよ。皆さんもこれからその新しい方々が来て、その自分の知り合いとか自分のその家族とか、そういう人たちが救われてくるときに、その使えるという立場になるときってあります、やっぱり。その人が成長するように、神に向くように、その人の中にそのキリストに従いたいという思いが起こされて、そしてキリストに向かって生きるという、その人生を歩むように、そしてその励まして神がいるから大丈夫だよって、そうやって使えるときが出てきます。そうなっていくことを願います。ここにいる全員がそうなること。その時に必ず出くわすんですよ。無理っていうそのシチュエーションが。その時にその人たちのその首根っこを捕まえて、神に従うんだよって言うんじゃないんです。従う気がないんだったら従いないんです。自分がこうだったから、自分はああしたんだから、あなたもこうしなさいって言えないんです。自分と違うんですよ、その人。だから私たちが、その使える人たちが、すべきことは、このモデルから言うと。神の前にひれ伏すんです。私には荷が重すぎます。できません。でもどうかあなたが願っておられるように、この人たちに使えられますように。お助けください。そう二人は、もうところ構わず、民の前で、神の前にひれ伏したんです。そうすると五節。あ、ごめんなさい、六節。するとです。するとなので、ある前のことを受けてそうなったんですよ。すると、その地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の全会士に向かって次のように言った。彼らが言ったその、この、これ、次か、これから読む言葉というのは、何のゆえに起こったかというと、モーセとアロンが会士の前で、神の前に、低くなって、へりくだって、助けてくださいって言ったからそれが起こったんですよ。つまり彼らに言葉が与えられたんですよ。ヨシュアとカレブに。神が言葉を与えるというのは予言です。予言、言葉を預かる、予言。2017年にこうなるだろうみたいな。それが予言じゃないですよ。それを含まるときありますけど。でも予言っていうのは、神から言葉を預かるというふうに書くんですよ。予言。モーセとアロンが神の前にひれ伏したので、そして祈ったので、ヨシュアとカレブに言葉が与えられたんです。で自分たちの着物を引き裂くっていうのはその悲しむとか、その憤る時にその引き裂くんです。なんでこんな、その、つぶやいてんだよって、そのために、その、憤りを覚えたわけです。何やってんだって。でこう言ったんですよ。神から言葉が与えられて、7節。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが神の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には血と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。なんて励ましの言葉でしょう。私たちが見てきた地は素晴らしかった。私たちが主の御心にかなえさえすれば、父と蜜が流れるその素晴らしい地は私たちに与えられるんだ。そこに神が導き入れてくださるんだ。ただ主に背いてはならないよ。信頼しようじゃないか。その地にいる人々を恐れてはならないんだ。彼らはどうせ滅ぼされるからだ。なぜかというと、主が、神ご自身が私たちと共におられるんだ。そうやって励ましたんですよ。第一コリントの14章の3節によると、その予言の賜物というのは、徳を高め、進めをなし、慰めを与えるって。徳というのは、その神の性質、キリストの性質、愛、それを結ぼうっていう。神のようになっていこうって。それが徳を高めるんです。進めをなす。神に従おうって。主に背いてはならないって。 進めをなして、慰めを与える。神がおられるから大丈夫だ。主が私たちと共におられるのだ。もうその通りですよ。その予言の通り。予言という賜物って、徳を高め、進めをなし、慰めを与える。その通り、ヨシュアとカレブはイスラエルのために語ったんです。私たちも何か問題が起こったり、何かその難しいことがその自分の目の前に、もうこれ無理だっていうふうに思えたら、まず祈ることが必要です。神に助けを求める。そしてその人に対して、神の言葉で、その神を信頼することを励ますんです。自分がまず励まされないといけないんですけど。そして神の言葉で励ますんです。もしこの教会の中にその問題があると思ったのであれば、どうか私に言ってください。そして一緒に祈りましょう。私に言わないまでも祈ってください、ぜひ。そして御言葉で神を信頼するということを励ますというところに私たち思いを向けないといけないんですよ。もし祈ることもせず、御言葉でその人を励ますこともせず、取りなすこともしないのであれば、ただの噂話です。私はこの教会の中で噂話をしてほしくないんです。噂のネタになるために私たちがここにいるわけじゃないんです。私たちが互いのその関係の中で互いのために祈り、お互いが神の言葉によって養われて、神が何をしてくださるのか、神がこのようなことをしてくださったということを互いに感謝して、また神に期待して進んでいくためにこのフェローシップ、交わりがあるんです。お互いの悪い点を見合って、その、あの人はこれが悪い、あの人はこれができてない、あの人はこんなことした、この人はこんなことしたとかって言って、その、私たちがお互いが見えないところで後ろで後ろ指を差し合うような、そのための人間関係じゃないんですよ。だから祈ったり、御言葉で取りなしたり、励ましたり、進めたり、徳を高めたりしないんであれば、それはただの噂話です。信じてない人たちに教会の問題とか語るっていうのは賢くないですよ。うちの教会にね、こういう人がいてさ、こんなんなんだよね、とか。そんな話しても、その人と一緒にいられないです。そんなことやっても、その人と一緒に、じゃあ、御言葉にこう書いてあるから、この人にこういうその言葉をそのかけて、励ましてあげようってなりませんか？使えることにならないんですよ。いろんな人たちが来ますからね。自分もできてないことを前提に言いますけど、いろんなことがその、バイブルサディでやりましたけど、自分のその目の中に針があるって、その、丸太棒があるのに、相手のゴミを取らせてくださいとかって言ってしまうと私たち。すぐにその人を裁いちゃう。人を裁くっていうのは、問題を見て、ああ、あの人は悪い、この人は悪い、ああ、自分がこの人をちょっと助けてあげようかなとか、それを裁くっていうんです。でも私たちは愛するんですよ。だから相手が、本当にその愛するという身を結ぶために使えるんです。祈るんです。御言葉で取りなすんです。で、信じてない人たちに言ってもそんな証にも何もならないです。教会に来たいと思いませんよ、私は。そんな教会に行きたくないと思います。ああ、こんなことがあるんだ。へえ、こんな人がいるんだ。じゃあ私はそこに行きたくないな。私がそこに行ったとしても私もそうやって思われるのかな。嫌だな。じゃあそんなとこ行きたくない。と、私はなります。でも問題を耳にしたり、目にしたら、困難があるとしたら、一緒に祈りましょう。神の前に持っていきましょうよ、それは。自分自身のことであったり、自分の周りのことであったり、難しいなぁ、これじゃちょっとダメだなぁって思ったら、一緒に祈りましょうよ。
そのために私がいたり、お互いがいるんですよ。お互いに励まし合って、神に期待し合って、前進するために。
実節、しかし前回衆は彼らを石で撃ち殺そうと言い出した。
ありえないですね。神に従おうと、神がおられるから大丈夫だよって言ったそのヨシアとカレブを撃ち殺そうとした。もう彼らの不安と彼らのその不信仰というのがここまで来たんです。
その時、主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエル人に現れた。
そこで神が介入したんです。ヨシアとカレブを一で撃ち殺されるわけにはいかないですからね。主の栄光がイスラエル人に現れてそれを止めたんです。
主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう。
二回目ですね、これは。黄金のその格子を作って、その民が拝んだ時も、神はその同じことを言いました。もうみんな滅ぼしてしまうって。そしてモーセから新しい国民を建てようって。でもその時は、モーセはそんなことしないでください。そんなことしたら、そのあなたにその力がなかったって。あなたはその民を、荒野の中で滅ぼすために、この民を連れて出したんだっていうふうに言われちゃいますよって。だからどうぞそのあなたのその憤りを思いとどめてください。
ここでも同じようなことを神はそのモーセにその言ってますね。二回目。この人たちは、この疫病で彼らを打って滅ぼして、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしようと。で、モーセは主に申し上げた。
彼は、謙遜な人ですよ。
エジプトはあなたが御力によって、彼らの内からこの民を導き出されたことを聞いて、この地の住民に告げましょう。事実、彼らは、あなた、主がこの民のうちにおられ、あなた、主が、目の当たりに現れて、あなたの雲が彼らの上に立ち、あなたが昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって、彼らの前を歩んでおられるのを聞いているのです。そこでもし、あなたがこの民を一人残らず殺すなら、あなたの噂を聞いた異邦の民は、次のように言うでしょう。主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので、彼らを荒野で殺したのだ。神にはその力がないんだって。神にはその民を治める力もないんだって。だからもうこいつらダメだって言って、神がその撃ち殺したというふうに異邦の民が言ってしまいますよって。どうか今、我が主の大きな力を表してください。あなたは次のように約束されました。主は怒るのに遅く、恵み豊かである。トガと背きを許すが、罰すべきものを罰して、父の子をトガに報い、三代四代に及ぼすと。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民のトガをあなたの大きな恵みによって許してください。十七節では、モーセは、どうか今我が主の大きな力を表してください。大きな力というふうに言いました。それが、具体的に何かというと19節の最後、あなたの大きな恵みによって許してください。神の力というのは神の愛もそうですけど、その愛のゆえに、そして恵みのゆえに、人の咎を許すというところに現されるんですよ。
神の力強さ、そこは恵みの中にあります。人を恐怖に陥れるとか、滅ぼすとか、そういうのはいろんなその神々というかその異邦の神ね、神なんかいないですけど、そういうの聞きますよ。罰が当たったと、天才だと。でも聖書に書いてあるその神のように恵みを持って愛を持って許す神というのはいないんですよ。私のようにそのふさわしくなりなさい。許されるにふさわしくなりなさい。そのためには、たくさんの布施をしましょう。たくさんのその、修行を積みましょう。そういうのはたくさんあります。でも愛して許すっていう。その神は他にないんです。
愛するということは、クリスチャンの専売特許です。どこにもないです。この愛で愛そうという。ユダヤ教にもないです。他の宗教には、これ絶対に真似できないです。私たちから出てる愛であれば、みんな、誰でも真似できます。でも神から出てる愛で、互いに愛し合うというときに、絶対にこの神によらなければできない、愛し合うという関係は、他のその神を持たない人たちには、到底不可能なんです。私たちは不可能です。神によらなければ。正しい神との関係があるからイエス・キリストに。その愛が聖霊によって注がれるので、私たちは愛し合えるんです。そして、そこに、それを追求し続けられるんです。20節、主は仰せられた。私は、あなたの言葉通りに許そう。許そうって。恵み豊かですね、神は。しかし、21節。しかしながら、私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは、皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私を侮った者も皆それを見ることはない。罪は許そうと。ただし、神は正しい方なので、その神を侮る。者たち。英語の訳だとリジェクトなんですよ。リジェクトっていうのは拒むんです。拒否するんです。私を拒む。信じることを拒む。信頼することを拒む。侮ると日本語では訳されてますけど。甘く見るとか、そんなんっていうよりは、そのリジェクト。拒むという言葉が使われています。神が正しい方なので、そのようなものに、そのようなものは、その刈り取りというのが必ずあるんだということは、その刈り取りは与えないといけないと。正しいがゆえに。罪は許す。けども、その刈り取りは必ずしましょうという話です。必ずあるということです。その刈り取りというのは、23節、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることはない。約束の地に入ることができない。それが彼らの刈り取りです。24節、ただし、私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。30節に飛ぶと、エフネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他は、あなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできないとなっています。だからこの二人は、この二人以外は全員入ることはできないというふうになっています。まあ、全員というのもこの後で詳しくなりますけど。イエス・キリストは、私たちの罪のための、なだめの備え物として、使わされて、十字架で苦しんで死んでくださったんです。私たちの罪は、そのイエス・キリストを信じる信仰によって、キリストがそこで十字架で死んでくださったがゆえに、その信じるという信仰によって許されるんです。信じている私たち許されてるんです。そして本来私たちが受けないといけなかった罰、とか、刈り取り、最終的な刈り取りは、永遠に滅ぶということですよ。地獄で。真っ暗で火に焼かれて、うじが湧いてるんですって、聖書によると。永遠ですよ。永遠って考えたらちょっと恐ろしいですよ。その罰を私たち受けることないんです。 イエス・キリストによって私たちは罪も許され、その咎も許されたんです。その借り取りもしなくていいってキリストが追ってくださったからです。なんてありがたいんでしょうね。ただ私たちがその日々を犯すその罪によって、永遠の滅びじゃなくてですよ。その借り取るということはあります。痛い思いをして、そこから学ぶ必要がありますからね。必要があるというか、その痛い思いをして、そこから学ぶためにですよ。神はその借り取りを私たちにさせます。25節。低地にはアマレク人とカナン人が住んでいるので、あなた方は明日向きを変えて、アシュの海の道を通り、アラノへ出発せよ。アシュの海の道ですから、アシュの海っていうのは、エジプト軍に追われて、その来た時に目の前にそのアシュの海があって、で、モーセがその杖を立てた時に、その、水が二つに分かれたんですね、海が。で、そこを通って、で、救われたんですよね。でもその足の道を通って荒野へ出発せよって言われたんですよ。つまり逆戻りしなさいって言ったんですよ。入れないからですよ。彼らはどこにいたと思いますか？この時。民数記の13章の26節に戻ると、40日が経って、その、偵察部隊が帰ってきたんですね。で、そして直ちにパランのアラノのカデシュにいるモーセとアロン及びイスラエルの全回収のところに行き、二人と全回収に報告をして、彼らにその地の果物を見せた。パランのアラノのカデシュにいたんです。パランのアラノのカデシュっていうのはどこかというと、そのシナイ半島と、そのシナイの、シナイという地域と、イスラエルの国境線ですよ。一歩先にあったんですよ、約束の地が。2年そこらでここまで来てたんですよ。でも入れなかったんです。なぜか。神を侮って、神を拒否したからです。そして神に呟いたからです。もったいないですよ。そこまで、もう目の前にあったんですよ。そこを越えれば見えるぐらいの。すぐそこだったんですよ。民数記の14章に戻って、26節。今はその神がモーセに対して語ってるんですね。今、その25節までっていう。今度は、主はモーセとアロンに告げて仰せられた。で、ここで正式にお達しがあるんですよ。モーセとアロンに語るということは、アロンに語られるということは、アロンがその口になって、全会衆に伝えるわけですからね。26節以降、まあ、27節以降というのが、神のその正式なお達しですよ。お裁きの。いつまでこの悪い会衆を私に呟いているのか、私は、イスラエル人が私に呟いている呟きをもう聞いている。あなたは彼らに言え。これは主の見告げである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げた通りをしよう。だから神が話したことを聞いてるわけですから。そのことを必ずするよ。29節。この荒野であなた方は死体となって倒れる。私に呟いたもので、20歳以上の登録され、数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。60万ぐらいいましたね。で、60万ぐらいのその全員が死ぬって。ただそこに登録されなかった19歳以下の人たち。は生き残るんですね。ただそれと二人ですね、エフネの子カレブとヌンの子ヨシアの他はあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。さらわれてしまうとあなた方が言ったあなた方の子供たちを私は導き入れよう。だから今私たちが言ってしまったら自分の子供たちはさらわれてしまうとさっき言ってましたね。あなた方はそうやって言ったその子供たちを私は彼らをその連れて導き入れようと言ったんです。あなた方が不可能だって思ったことを私はする。それができるものだ。彼らはあなた方が拒んだ地を知るようになる。しかしあなた方は死体となってこの荒野に倒れなければならない。 あなた方の子供たちはこの荒野で40年の間羊を飼うものとなり、あなた方が死体となってこの荒野で倒れてしまうまで、あなた方の背信の罪を負わなければならない。あなた方が彼の地を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて、40年の間、あなた方は自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろう。偵察した日を1日を1年と数えて40日でしたから、40年間その自分の咎を負いなさい。そうやってその刈り取りをしてるんですけど、刈り取りは何のために与えられるかというと、何度も言いますけど、神に立ち返るための機関ですよ、機械ですよ。そして、ああ私はこんなに愚かだったって、この痛い思いをしながら、刈り取りをしながら、その神に立ち返る機関なんですよ。なんで私はあの時に神に聞き従わなかったんだろう。愚かだったな。おかげでその約束の地に入ることはできないや。私が悪かった。で、これからは残されている間、約束の地に入ることはできないけども、この神に従っていこうって。そうする期間ですよ。もうここでバンって滅ぼされたら終わりでしたけど。神はあえてその40年を与えたんです。そして神への反抗が何であるかということを思い知るためです。神に反抗すると割に合わないな。確かにその時には自分の肉にはいいかもしれないけど、結局のところ割に合わないんだなということを、その思い知って、低くなって神に聞き従うということをその追求し、することするために、神はこの40年をこの彼らのために60万ぐらいの人たちに機会を与えたんですよ。それは別に生き地獄じゃないですよ。ああ入れないというそのことが絶望だとか、希望がないと。本当の絶望とか、本当の希望がない状態というのは何かというと、私たちの魂が地獄に行くってことです。なぜかというと、地獄というのは、永遠にイエス・キリストを拒否したという咎を思い知るんです。そしてそこに救いはないんです。私たちどんな状況であっても、ここの本地で生きている限り、チャンスがあるんですよ。この永遠の滅び、絶対に救われることのない地獄に行かないというチャンスがあるんです。痛い思いをしながらでも、神に立ち返って、その神との関係を、その、良くしていただく。で、もう一回やり直すということが、いくらでも与えられてるんです。今、この生きてる時代。生きてる間は。だから、どんなに苦しくても、先が見えなかったとしても、神との関係が与えられている限り、私たちは絶望ではないです。私たちは神を求めるのであれば、必ず私たちは神を見出すって。神が約束してくださったやつ。でも救いがないというのは、本当に絶望ですよ。36節、モーセが彼の地を探らせるために使わせたもので、帰ってきてその地について悪く言いふらし、全会衆をモーセにつぶやかせた者たちも。こうしてその地をひどく悪く言いふらした者たちは、主の前に疫病で死んだ。俺たちにどれくらいの期間があったかな、わからないです。もしかしたら、彼らと天国で会うかもしれないし、会わないかもしれない。わかんないです。それぞれに与えられているその期間というのはあるはずですからね。神に立ち返るという。しかし、彼の地を探りに行った者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブは生き残った。神を信頼しましたから。39節、モーセがこれらの言葉をすべてのイスラエル人に告げたとき、民はひどく悲しんだ。翌朝早く彼らを山地のみんなの方に登って行こうとして行った。私たちは罪を犯したのだから、とにかく主が言われたところへ登って行ってみよう。これ、いいことですか？悪いことですか？よくないことです。 彼らが言ってることは何て言ったか、あ、私は確かに罪を犯したんだって、私は間違ってた。だから神が言っておられるように、この地に登っていこうって言ったんです。今までその登っていかないでおこうっていうふうに思ってたけども、いや、確かに私は間違ってた。だから私はその神のが言われるその町に、その地に登っていこうというふうに彼ら言ったんです。短絡的に考えたんです。私たちが悪かったです。主に言われたことを今やります。今やりますから、すいません。でもそれ良くないことなんです。なぜかというと、今は約束の地に入ることが神の命令じゃないから。今の約束、今神が命じておられるのは、向きを変えて葦の海の道を通り、荒野へ出発しなさいというのが神の命令です。もうそのチャンスを失ったんです。でも取り返しのつかないことになるということはあります、そうやって。その中でも、でもチャンスは与えられています、神に立ち返ると。彼らは、その40年間、荒野をさまようんです。その間、この60万人の、男性だけで、人たちっていうのは、全員死に耐えるんですよ。神の命令は、約束の地に入るのではなく、荒野に引き返しなさい。そして神の宣告はこの世代は約束の地に入れないと言ってるにもかかわらず、あ、私が悪かったから今までその神がやれって言ったことをやりますっていうのはもう遅いんですよ。時すでに遅しです。私は神が久米島に導いてくださって、ここでその牧師教師として立つということを、その、導いてくださったということを私は信じています。だからここに戻ってきたんです。でもその時に、いやで私はこれ嫌ですとか、あ、もうこんなのめんどくさいから嫌ですとか、あれ、これどうなるんですか、これはどうなるんですか、あれはどうなるんですかとかって言って、神を信頼しないで来ないんであれば、あるところで取り返しのつかないところで出てくると思うんですよ。神は私を必要としているというよりも、神はその神に応答して、神に喜んで神がおやりになりたいことをやるという人を探しておられるんですよ。神の恵みによってたまたま私に神がその声をかけてくださったんです。神の恵みによって私はそこで分かりましたって、その信仰が励まされてこれたんです。すべて神のおかげです。でも私がそこで拒んで嫌だとかって言って、いや私はとかって言っておきながら、行って神を信頼しないでここに帰ってこなかったら、おそらく誰か他の人がここに立てたはずです。で、そうなってから、あ、そういえば神がそうやってその言ってたなとかって、私もちょっと戻って牧師になろうとかって戻ってきても、もう時すでに遅しです。私にその役割はないんです。そういうことは私にも、皆さんにも、ここにいる人一人にも起こり得ます。だから、御言葉を読んだり、それを祈ったり、なんかそのフェロシップの中で、神が何かやっておられるな、この人に声をかけるとか、いろんなことがあります。そういうことを、その信仰の一歩を踏み出しましょうということが、なんか励まされるときに、促されるときに、やった方がいいですよ。神が使ってくださる間に。40節するとモーセは言った。あなた方はなぜ主の命令に背こうとしているのか。それは成功しない。登って行ってはならない。主はあなた方のうちにおられないのだ。あなた方が敵に打ち負かされないように。そこにはアマレク人とカナン人とかあなた方の前にいるから、あなた方は剣で打ち倒されよう。あなた方が主に背いて従わなかったのだから。主はあなた方と共にはおられない。それでも彼らは構わずに山地の峰の方に登っていった。しかし、主の契約の箱とモーセとは宿営の中から動かなかった。山地に住んでいたアマレク人とカナン人は下ってきて彼らを撃ち、ホルマまで彼らを追い散らした。それは負けますよ。主が共におられないんだから。何かをやることが重要ではないんです。そこに神がおられるかというのが重要なんです。教会のためにこれは必要だ、あれは必要だ、こうしよう、ああしよう、考えるのは自由です。でもそこから先、それをやるという、そのことに関して神がそれを願っておられるか、神がその計画の中にいるかいないかということは、私たち吟味する必要があります。今度クリスマスで伝道会をします。そこに神がおられるかおられないか。私はおられると信じています。信仰を一歩踏み出してみるんです。 そこに神がおられなかったら誰も来ないでしょうし、そして誰も救われないでしょう。私たちの信仰も何も励まされないでしょう。でも準備している中でもすでに私はいろいろと励まされたりしてるんですよ。神に信頼してやってみようっていうその人たちがいたり、そういうのを見聞きしたりする。チラシがなくなってるのを見たり、ああ、神は本当にその私たちを使おうとしておられるんだな、楽しみだな、そう思ってます私。で、神がそこにおられるかどうかの判断をするときに、まず祈る必要もあります。御言葉を見ることも良いことです。神が何を願っておられるか。福音を述べ伝える。それは神願っておられますよ。だから私たちは神を信頼していくときに、そこに神がおられるはずです。でも信仰の冒険のところでやりました。もしかしたら神がそこにおられないかもしれない。でも分かんないからやってみるんですよ、とにかく。で、その時に、その神がおられるのであれば物事がうまくいくはずですよ。愛の実が結ばれたり、福音が述べ伝えられたり、人が救われたり、傷ついている人たちが癒されたり。そうやって神がそこにおられるか試してみるんですよ。でも、あまりにもその自分のその計画が強すぎて、で、神がそこにおられないのに、それ無理やり自分の力で、この無理くり、ゴリゴリゴリゴリ押してやろうとすると、それはただ自分が疲れたり、周りが疲弊したりして、もうこれもう嫌だってなっちゃうんです。そうであれば、撤収するだけです。そうか。でも神がそこにおられるのであれば、私たちは一歩、神を信頼して、一歩踏み出すまでですよ。もう一歩踏み出したらどうなるか見てみましょう。見てみたいじゃないですか。約束の地を目の前にして、退却させられるようなことを私は見たくないですよ。クリスチャンに与えられているその神からの約束というのは、私が今体験していること以上なはずなんですよ。私が本当に恵みを理解するのであれば、コロサイの一章の六節に書いてあるよ。私からその恵みが溢れて、勢いを持ってその実を結び広がり続けるはずなんですよ。そういうのを体験したいんですよ、私。今のこの自分で満足できないんですよ。だって神のことまだ全然知らないんですもん。神の恵みをもうちょっとしかその味わってないんですもん。自分を通してその勢いを持って実を結び広がり続けるっていうところまで行きたいですよ。でもなんかヨーヨーみたいにその神が約束しておられるその近くまで来てまた引き返すんですよ。で、近くまで来て引き返すんですよ。で、これをクリスチャンだと思ってる、その、思い込んでしまって、これがクリスチャンなんだって言って、全然その満足するとか喜ぶとか、その喜びに満ち溢れるっていうことがないまま終わることを私は嫌なんですよ。人生一回きり。本当に本当その神が約束しておられる、その私たちに与える思いっきり祝福という、勢いを持って実を結び広がるという、それを体験するまでに至りたいんですよ。皆さんと一緒に。もう心から私はクリスチャンになってイエス・キリストを信じて、信頼して、キリストに救われてよかったって、喜び踊るような、そのようなことを体験したいんですよ。自分自身も皆さんも一緒に、教会として。私はそこまで行ってないんですよ。まだヨーヨーなんです。そこまで行って、神をそこまで信頼できなくて、おーって戻っちゃう。で、また痛い思いをして、おーって神に信頼し始めるんですけど、またどっか行ってまた戻るんですよ。キュッ。もういい加減神のところに行きたいですよ、本当に。神が願っておられるその祝福を思いっきり、もう十分ですっていうぐらい、溺れてしまいますっていうぐらい、神の祝福に疲れたいです。そのようなことをこの教会、群れを通してみんなで体験していきたいです。そして私たちを通して、一人一人を通して、神の恵みが、その福音が、実を結び、勢いを持って広がり続けていくっていうのを見たいです。この、イメージはね。そうなります。なります。天の神のお父さん、どうぞ私たちがあなたをもっともっと知って、あなたに信頼していくことができますように、どうぞお助けください。イスラエルの民のように、不信仰になって、また不安が煽られて、あなたに信頼することをやめることがありませんように、どうぞお助けください。恵みを本当に理解して、私たちが勢いを持って、実を結び広がり続けるほどになりますように。ヨーヨーみたいに 行っては帰って、行っては帰って、とか行っては戻され、行っては戻され。信仰がムクムクって与えられたかなと思うと、また信仰を失って。で、その毎日を当たり前のものとして、もうこれがクリスチャンなんだ、みたいな感じで妥協することがありませんよ。あなたが私たちに与えようとしておられる大きな豊かな祝福が、私たちに、私たち一人一人にありますよね。どうぞあなたのその与えようとしておられる祝福をもっともっと理解して、それを味合わせてください。お願いします。どうかこの群れを通してそうなっていきますように。主をどうぞお助けください。困難も通ります。また、刈り取りの中、その、ヨーヨーの、その、戻っていくように、戻っていくこともあります。でも、どうかその中であなたを信頼するということを学び、聖霊の力によって、その、あなたの恵みや、あなたの本質をその、受け取って、また、理解して、聖霊の力によって、進んでいくことができますように、主をどうぞ私たち一人一人を導いてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって、なります。Thank you.